ヨハネからバプテスメを受けましたイエス様は、荒野に退き、40日の断食のお祈りをなさいました。そこに悪魔がやってきて、イエス様を試みましたが、イエス様はそれに勝利されました。バプテスマの時にありました天からの声、その通りにご自分が神の愛する子、神の御心にかなうものであるということを証明されたのです。で、聖書で試みるという言葉は、日本語では誘惑するとも、あるいは試練を与えるとも訳されます。例えばヤコブの一章の12節から14節というところにこうあります。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろう。誰でも誘惑に遭う場合、この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方ではなく、また自ら進んで人を誘惑することもなさらない。人が誘惑に陥るのは、それぞれ欲に惹かれ誘われるからである。この箇所で試練と訳されている言葉も、誘惑と訳されている言葉も、言語は同じです。善意から出てその人の益に導くもの、これは試練です。でも悪意から出てその人をダメにしてしまおうとするもの、これが誘惑ということができるでしょう。神様も悪魔も人を試みます。でも神様が信仰者を試みるのは、その人の信仰が確かなものであることを明らかにするため、その人に祝福を与えるためです。神様がアブラハムにその子イサクを捧げることを命じ、アブラハムを試みられました。それはアブラハムの信仰がどんなに真実なものであるか、神の民の父祖としてアブラハムがどんなにふさわしいかということを明らかにするためでした。で、この試練に合格しましたアブラハムには、さらに確かな祝福、約束が与えられたのです。神様がヨブの苦しむのを許された、これも試練ですね。神様は試練に耐えたヨブにさらに大きな祝福を与えておられます。ヤコブ5章11節に、忍び抜いた人たちは幸いであると私たちは思う。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いている。また主が彼になさったことの結末を見て、主がいかに慈愛と憐れみとに富んだ方であるかがわかるはずである。そうあります。神様がお与えなる試練は、人を幸いに導くもの。それは神様の豊かな慈愛と憐れみから出たものです。けれども悪魔が人を試みるとき、それは人を神様から引き離そうとする、その人をダメにしてしまおうとするものです。神様の試練はその人に合格点を与えるためのものなんですけれども、悪魔の誘惑はその人を落第させるためのものなんです。悪魔は神の愛する子であるイエス様を父なる神様から引き離そうとしました。また神の心にかなう忠実なしもべであるイエス様のミニストリーを的外れな方向に導こうとしました。イエス様を試みて、イエス様が救い主としては落第だ、そういうふうにしようとさせたのですね。このようにイエス様は試練も誘惑も共に受けられました。イエス様は試練を耐え忍び、誘惑には立ち向かわれました。それは私たちも同じように試練に耐え、誘惑に立ち向かうことができるためだったのです。で、イエス様ほどの偉大なお方にも誘惑がやってきたということ、皆さん驚きませんか？ 私たちは優れた人格を持った人には誘惑はやってこないものだ、そんなふうに思い込んでいるからです。でも実際はそうではありませんね。どんなに優れた人にも誘惑はやってきます。知識もまた地位もある人が何か性的な犯罪を犯す、あるいは受け取ってはいけないお金を受け取ってその地位を棒に振ってしまう、そういうことが最近日本でありましたね。もう本当にしょっちゅうあります。異性の誘惑によってせっかく築き上げてきた家庭が壊れてしまう、そういう悲しい出来事がなんと多いことでしょうか。ギャンブルの誘惑に乗って全財産を失ってしまう、そういうことも数えきれないほどあります。お酒の誘惑も身近にありますね。飲酒運転でほんの一瞬のうちに人を傷つけてしまう、自分も命を落としてしまうということがあるのです。心の痛みをお酒で和らげようとしてもダメです。それによって和らぐどころかもっと心をダメにしてしまいます。興味本位でドラッグに手を出したため身も心もズタズタになっていった若い人たちがなんと多いことでしょう。まあ、このように人の目に見える誘惑は分かりやすいのですが、人の目には真面目な間違いのない生活をしていましても隠れたところで罪の誘惑に身を任せている、そんな人も多いかもしれません。イエス様の時代のユダヤの国は現代のアメリカから見れば格段に道徳的でした。誘惑の少ない環境でした。今から2000年前の古代の社会は今日のように複雑じゃありません。ストレスの多いものじゃありません。しかもユダヤの国には聖書に基づいた律法というものがあって、それが人々の生活を律していました。で、そのユダヤの国の律法を守っている律法の番人と自称していたのがパリサイ人と呼ばれる人たちですね。彼らは民衆に律法を教える教師であり、またそれを守らせる監督でありました。品行方正できちんとした生活をしていました。じゃあこういう人にはどんな誘惑もやってこないのか、彼らはどんな誘惑にも陥らなかったのかといったらそうではありません。確かにこの人たちは目に見える罪は巧みに避けていました。神様への義務も表面では果たしていました。しかしその心には神様への真実がありませんでした。イエス様はそんなパリサイ人を批判して言われました。ブヨは越しているがラクダは飲み込んでいる。どういう意味かと言いますと、律法の使用末節にこだわっていましても一番大切な神様の戒めを忘れている、そういう意味です。またイエス様は彼らを白く塗った墓だと言いました。外側は人々に正しく見えるんですが内面は偽善と不法でいっぱいだというのです。神様は私たちに何よりも内面の真実を求められます。それをないがしろにして表面だけの辻褄合わせをする、それこそが人を一番ダメにする誘惑なのです。そうしたことを教えるためにイエス様はこんな例え話をなさいました。一人のパリサイ人が神殿でお祈りをしたというのです。その祈りはこうです。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの酒税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の1/10を捧げています。このパリサイ人は神様に感謝したって言うんですけれども、この感謝どっか変だと思いませんか？おかしいですね。感謝じゃなくて 自分を誇っているだけ、自慢しているだけです。しかも、その誇りはとても虚しい、レベルの低い誇りだと思います。自分よりもうんと低い人と自分を比べて、そして自己満足している。聖なる神様の前に出て、ひれ下って自分の至らなさを反省するということが一切ないのです。神様はこのような祈りに耳を傾けることはなさらない。イエス様はそう断言しておられます。罪の誘惑。それはこのパリサイ人も気がついていなかったと思うのですが、神殿という聖なる場所にも、また祈るという人間にとっても最も崇高な行為の中にもやってくるのです。自分は大丈夫と思っている人、他の人からもあの人は大丈夫、そう思われている人にも誘惑はやってきます。で、そういう人が誘惑に陥って事件を起こしますと、ああまさかあの人がということになるんですが、でも誘惑は誰にでもやってくる。どこにでもあるのです。では、どのようにしたら私たちはこの誘惑に陥らないで済むのでしょうか。第一に、この世には誘惑が満ちているということを知っておかなければならないと思います。誘惑する者の力を見くびり、誘惑に対して無防備であったら、私たちは簡単に誘惑に負けてしまいます。C.S. ルイスの著作に悪魔の手紙というのがあります。これはベテランの悪魔、スクルーテープという名前なんですが、これがまだ若い悪魔、名前はワームウッド。で、この若い悪魔にどうやって人を誘惑したらよいかというその手ほどきを与え、その手紙が31収められています。もちろんこれは実際のものではありませんよ。もし悪魔がそんな手紙を書くとしたらどうなんだろうかと考えて書かれたものです。でもね、読んでみるととても真に迫っています。説得力があるんです。悪魔の手紙なんてこう題名が、これは日本語のタイトルはそうで英語は別なんですけれども、なんかいかがわしい本みたいに思えるんですが、決してそうではありません。この本はしっかりした聖書の立場から書かれていまして、私たちが悪魔の誘惑に対して、ああ、無頓着だったなということを気づかせてくれる。C.S. ルイスの本はどれも良い本ですので、ぜひ皆さん手に入りましたら読んでみてください。で、ルイスはこの本の序文でこう言っているのです。読んでみます。悪魔に関して人間は二つの誤謬に陥る可能性がある。その二つは同じ誤りであり、しかも相反するものである。すなわち、その一つは悪魔の存在を信じないことであり、他はこれを信じて過度の、そして不健全な興味を覚えることである。悪魔どもはこの二つを同じくらい喜ぶ。悪魔が人を誘惑するために使う常套手段は、悪魔なんかいないと思い込ませることなんです。そうしたら自分は姿を隠して働くことができ、人々をやすやすと誘惑に引っ張ることができます。イエス様は、誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさいと教えられました。使徒パウロは、悪魔の策略に対抗しなさいと教えました。使徒ペテロは、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っていると警告しています。初代のクリスチャンたちはきちんと自分を防備し悪を誘惑を見破るその目を持っていたのです。皆さん、素直な信仰いいですね。でも素直な信仰と神様の言葉に無知であることとは同じではありません。 しばしばこれが同じように思われてしまうことがある。聖書は言っています。兄弟たちよ、物の考え方では子供となってはいけない。悪事については幼子となるのは良いが、考え方では大人となりなさい。もしクリスチャンが聖書の教えを十分に受けていないため、誘惑に気づかないで罪に陥ってしまうとしたら、それはとても残念なことです。誘惑に陥らないためには、ですから第二に、自分の心がいつも聖書の光で照らされていること、これが大切です。で最初に引用しましたヤコブの1-14というところに、人が誘惑に陥るのは、それぞれ欲に惹かれ誘われるからであるとありました。皆さん子供の頃理科の実験で、磁石の実験をしたのを覚えてませんか？鉄くずを撒いておきますね。で磁石を近づけますと、その鉄くずがですね、磁石に近づく何かこの波のような形を作って、鉄くずが磁石に吸い寄せられていくという、そういうものです。誘惑、それと私たちの心の中にある欲望、欲心、悪い欲望ですね。それは磁石と鉄くずのようなものだと思います。鉄くずをばらまいたところに磁石を寄せると鉄くずが磁石に吸い寄せられていく。そのように私たちの心の中に悪い思い、あるいは投げやりな気持ち、自分の利益だけを求める打算、そういうものがあるときに私たちは容易に誘惑に吸い寄せられてしまうのです。もし私たちの心が清ければ、そうやすやすとは誘惑に乗ることはないでしょう。ある人が言いました。私たちの頭の上を鳥が飛ぶことは避けられない。しかし、鳥が自分の頭の上に巣を作ることは避けられる。そのように、誘惑がやってくること、どの人にもやってきます。やってこないようにすることはできませんが、その誘惑に乗らないということはできるのです。誘惑に出会うことは罪ではありません。しかし、その誘惑を受け入れてしまうことは罪です。鳥が私たちの頭に巣を作ることがなかったとしても、私たちのこの頭脳の中に、意識の中に、不平不満から始まりまして、猜疑心、不安、怒り、攻撃心、そういうものが刷り込まれてしまうことがあります。ですから、私たちはいつも自分の心を見張って、その心にある鉄くずをきれいにしておきたいと思います。そのためには、いつも神様の言葉の光に心が照らされているようにしておきたいのです。聖書を読み、それを黙想し、祈る人にはその心に光が差し込んできます。その時、悔い改めるべきことを示されたら、後回しにしないですぐに悔い改めていきたい、そう思いますね。で、悔い改めについては、クリスチャンの間でも誤解があります。後悔と悔い改めを混同してしまうからです。後悔と悔い改めは別物です。多くの人は後悔しますが、悔い改めません。後悔というのは、あんなことをしなければよかった。こうだったらよかったのに、過ぎ去ったことを、いつまでもくよくよと考えることです。でも悔い改めは過去の過ちを神様にもまた人にも許していただき、そこから解放されて将来に向かって踏み出していくことです。皆さん誰も過去は変えることはできません。でもイエス・キリストの恵みによって過去の過ちから解放されることはできます。過去の失敗から学んで将来を変えていくことができるのです。後悔、 これは後ろ向きです。でも悔い改めは前向きです。聖書はこう言っています。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。いいですか？この世の悲しみは死を来たらせるが、神の御心に沿った悲しみ、それは本当の悔い改めなんですが、悔いのない救いを得させる。こう言っています。つまり、神様の前に本当に悔い改めるなら、もう後悔することのない後悔のない人生へと前に向かって進むことができる。これが聖書の言葉です。誘惑に屈して失敗したことがあったとしても、それを真実に悔い改めるなら、そこから立ち上がることができます。誘惑を退けることができる生活へと変えられていきます。イエス様は誘惑を退けられたお方、私たちにも誘惑に陥るなと、そう警告されました。じゃあイエス様はただ強いだけ、私たちに対して厳しいだけのお方でしょうか？そうではありません。イエス様はシモン・ペテロに言われました。シモン、シモン、見よ。サタンはあなたを麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロは自分の身を守るために、俺はイエスの弟子なんかじゃないよ。イエスなんか知らないよ。そう言って主イエス様を否定してしまったのです。けれども彼はそこから立ち直ることができました。初代教会の指導者となりました。イエス様がそうしてくださったのです。イエス様はなんと深い愛を持っていらっしゃることでしょう。悔い改めとはこのイエス様の愛に信頼することです。その愛に立ち返ることです。イエス・キリストはご自身が悪魔の試みを受けられました。私たちに常に誘惑に警戒し自分の心を見張るように教えてくださいました。でもそれだけではありません。私たちと共にいて私たちを守ってくださる、私たちを支え続けてくださるのです。私たちはこの礼拝から誘惑がいっぱいのようにこれから使わされていきます。決して油断することなく、しかし慌てたり臆病になったりしないで、主イエス様を信じてこのイエス様と一緒にここから歩み出していきたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたの御子は人として世に来られ、人が受ける試練や誘惑のすべてを体験されました。御子イエス様は人の世の現実の真っただ中で試練に耐えかねているものを支えてくださる。誘惑にさらされているものを守ってくださいます。それが誘惑だと気づかずに、あなたの御心を悲しませているようなことがありましたら、どうぞそのことを御言葉の光によって私たちに教えてください。そしてその誘惑に立ち向かい打ち勝つ力を与えてください。自分の力ではそうすることはできません。試みに遭れ、それに勝利された主イエス・キリストの守りの中に私たちを置いてください。憐れみ深いイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。